東大幻想見聞録、著者長岡京也。かつての私は東大の声を聞くことができた。彼らはいつも闇の中から現れ、遠く淡く輝く思い出を抱えてそびえ立っていた。それは決しておとぎ話ではない。東大は陸の最果てから漆黒を照らし、我々を海の物語へいざなう。私は88の東大の言葉をここに書き残す。それがこの東大幻想見聞録である。失って初めて大切だったと気づくことがあるように、人知れず刻まれ続けている記憶がある。彼らにとって、私たちにとって、それは何なのだろう。
迫力あるな。
2019年春、私は青森県南西部深浦町にいた。日本海に沈む夕日と美しい椿で有名な辺無崎。その場所に佇む灯台は、深い森を抜けた先にポツンと姿を現した。見晴らしのいい丘の上に凛々しく立つ真っ白な灯台。今日は月がぽっかりと浮かんでいて、灯台の白と月のクリーム色が夜の空に浮かんでいた。
とはいえ鉄の扉で入れない。
ねえ、これじゃあ灯台に近づけないな。
まるで私のつぶやきに答えるように、不思議な現象が起きた。鍵のかかった扉が勝手に開いていく。目に見えない誰かが開けてくれたのだろうか。
夜空に溶け込むような優しい声、灯台そのものを表すような声の先に、今日の目的、辺無崎灯台はいるのだろう。私はどこか安心した心地で、月夜の中、声をかけた。
すみません、ルポライターをしている長岡と言います。そこにいらっしゃるあなたは東大さんですか？
ん？私に話しかけているのでしょうか？
申し訳ない、驚いてしまって。君、ただの散歩青年ではなく、私の声が聞こえていると。ってバカ、当たり前だ、現に会話できているんですから。
ん？ということは、もしや先ほどの歌も？
あ、聞きました。
恥ずかしい。
大丈夫です。混乱する気持ちすごくよくわかります。あ、歌もずっと聞いていたいと思うほど素敵なものでした。
そうですか。それならまあいいでしょう。
あれは深浦町に伝わるものですか？
アイヤ節のことを言っているのなら、まあ一部正解ですね。
アイヤ節は津軽地方に伝わる民謡です。しかし元は熊本のハイヤ節という民謡が転じて生まれたとも聞いています。
ん？熊本の歌が青森に伝わり残っているということでしょうか。
深浦は北前船の寄港地ですから、九州の船乗りたちが歌を運んでくれたというわけですね。
へえ、北前船は物だけでなく歌も運んでいたのか。
ところで君は一体何をしにここまで、何か事情でも？
あなたの話を聞きに来ました。
私の話ですか？
もっと言うと、あなたの話、記憶を聞いて未来へ語り継ぐために来ました。大きな事件でも小さな思い出でも何でも話してもらえることは全て聞きたいんです。あなたさえ良ければなんですけどね。
そんな風に言われると嫌とは言いづらい。
そう言いよどむヘナシサキ灯台の声は少しだけ嬉しそうな響きにも感じられた。内向的だが優しい声。私は彼の人柄に好意を持ち質問を繰り返していった。
まずあなたの光った人、その経緯をお願いします。
確か私の始まりは昭和16年、大きな白い塔に第3塔のフレネルレンズを入れて水銀装式の装置で回す、いわゆる正統派の沿岸灯台として私は生まれました。
当時は第二次世界大戦の直前、日本海側に沿岸灯台を建てることはかなり珍しいことだったようですね。
ええ、へなし崎は日本海側にちょこんと出っ張ってる場所にありますから、船を快適に動かすためには灯台があった方が良かったんでしょうね。
灯台の建設には深浦町に住む方々が多く参加されたとか。
というかほとんどが深浦の人間だったみたいです。灯台局からは5名程度、あとの 4,50 人は全て深浦の人間という具合に。
どうして深浦の人々は建設に労力を割いてくれたのでしょう？
それはここが船との縁が深い土地だからですかね。ああ、円覚寺というお寺に残る伝説知っていますか？円覚寺にある竜頭杉、杉の木ですね。これが夜にピカッと光る。北前船の船乗りは荒れた海の中、竜頭杉の光を目印に深浦を訪れることができたといった伝説です。
なるほど、深浦の人々が光の目印を求めていたことがわかりますね。古くから船の行き来が盛んだった場所で苦労の末にできた灯台、それがあなたというわけだ。
まあそう言われると照れますけど。
あ、そうだ、へなし崎灯台は日本全国の灯台の中で鉄道の駅に最も近い灯台ではないかと言われてますよね。
鉄道か。
どうかしましたか？
あ、いえ、鉄道と聞くといつも思い出すことがあるんです。とある子供との思い出を。
どんな思い出でしょうか？
なんと言ったらいいものでしょうか。そう、よく思い出す男の子がいるんです。私が初めて本気で怒った人。その子の話をこれからしようと思います。あらら、垂れ目くん、また泣いてるの？ かつて私の手入れをしてくれていた東大森夫婦。彼らには一人の子供がいました。それが彼です。垂れ目で泣き虫。お父さんとお母さんは仕事に大忙し。彼と遊ぶような余裕もなくてね。私だけが彼の動向をハラハラと見守っていたわけです。今日は松の木から降りられなくなったのか。君は本当に私を心配させるのが上手だね。私は彼を見ていることが好きでした。見ていて楽しい、無邪気な遊び相手。そんな風にのんきに捉えていたんです。そしてあの日、男の子は私、へなし先灯台にほど近い線路の前にいました。なんでかって500メートルほど離れた場所に子供の遊び場があったんです。そこに行けば深浦の子供たちがいて遊びに混ぜてもらえたけれど、遊び場に行くには線路を渡る必要がありました。今では踏切がつけられて灯台踏切なんて名前で親しまれていますけどね。当時は何もなくて、大人でもそわそわと渡ったものでした。ましてや小さな子供が一人で渡るだなんて、あまりに危ない。彼は線路に近づくことを禁止されていたんです。でもその日の彼はなぜか線路を越えようとした。そしてつまずいて転んで身動きが取れなくなって。
君、立ってください。列車がもうすぐ来ますよ。聞こえないのですか。ねえ、垂れ目くん、おい、立て、こっちに戻ってこい。おい、
どんな特別な力を使ったのかはわからない。奇跡とやらだったのかもしれないけど、気づいたら線路の脇に引っ張り出すことに成功していた。
ふざけんなよバカ野郎、死にたいなら俺の見えないところで。
彼はずっと寂しがっていた。誰もいない灯台と越えられない線路の間で、孤独に震える少年の泣き声を私は今も忘れられない。まあそれからほどなくして弟が生まれて、彼が寂しそうな顔をすることは減っていくんですけどね。今や大昔の出来事。新しい歴史が積み重なって、人は未来にどんどん進んでいきます。その前の思い出をずっと覚えている暇な私の話です。夢中で話し込んだせいで、あっという間に夜が終わってしまった。君には随分と付き合わせてしまいましたね。
いえ、僕にとってこの時間は何より大事なことですから。
さて君、今夜は疲れて体も冷えたのではないですか。
え、もう言われてみるとそうかな。
ここで豆知識。私よりもっと海辺に近づくと温泉があるんですよ。昭和の後期、1970年代頃かな。突然できた憩いの場です。
へえ、温泉か。いいな、旅の醍醐味ですよね。
なんという名前の温泉だと思いますか。
え、 なんだろう。
不老不死温泉。1日1年3日3年命が延び、一生浸かると不老不死というなかなかな売り文句の温泉があるんです。陰ながら応援しているもので、何卒よろしく。
で、何ですか？
いや、本当に優しいなと。
そんなにおだてても何も出ませんよ。それでは。
ねえ。
照れ隠しの声は朝の光にかき消されるように聞こえなくなっていた。灯台たちが眠りにつく時間、朝の始まりを感じる。朝日とともに自分のいた景色を改めて知る。遠くに山が見える。もっと目を凝らすと咲き誇る椿が見えるだろうか。たまには温泉だなんて寄り道があってもいいかもしれない。私は次なる目的地を目指し、へなし咲き灯台を後にした。